ハートビートナイト。ということで、明けましておめでとうございます。新年初めての放送、1月2日金曜日の夜11時半、ハートビートナイトでございますけれども、今日はですね、後半はですね、うちのスタッフをゲストに招いて、様々なお話をしたいと思っておりますが、まずはね、今日は新年早々第1年の一番最初の1曲目に何を選んだかと言いますと、まあビートルズでございますけれども、コンセプトアルバムサージェント・ペーパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドから、With a Little Help from My Friends から聴いていただきましょう。
What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friend. I get high with a little help from my friend. Gonna try with a little help from my friend. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time. What do you see when you turn?
カモメのつぶやきということで、今日は1月2日、1年が始まりましたということで年始のトークをしたいと思っております。皆さん1年が始まりましたけれども、今年の目標等々立てられましたでしょうか。私ね、こういう音楽の仕事に就きながら、毎年その年末年始に向けてはいろいろと1年の総括、そして今年は何をしようかということで、いろいろ考えてるわけなんですけれども、まあ大体そのハートビートというねライブハウスで出ている、まあ、仲間たちに対してですね、年頭訓示っていうわけじゃないんですけれども、ニューイヤーフェスというようなですね、4日間にわたるライブの一つのイベントを行うにあたってですね、この1年我々はこういうふうにやっていこうじゃないかというような部分を大体1年の最初にお話しさせていただいてるわけなんですよね。もう皆さん初詣もね、行かれてるとは思いますけれども、この辺で言うとね、例えば受験生で言えばですね、ヤホにあるヤホ天満宮、ね、菅原道真を祀ってある学問の神様の、ヤホ天満宮、これ全国から集まってきて、正月の7日間ぐらいはもう、20号甲州街道がもう大渋滞というね、そういう 初詣の思い出なんかもね、いろいろあるかなと思うんですよね。おみくじ引いて凶が出てしまったりした方ね、残念でございました。今年今日からスタートするということは、逆に言えばですね、最悪のところからスタートするということはですね、あと登るしかないですからね。いい結果が出た、大吉が出た方はね、やったということでそのまま鵜呑みにすればいいんじゃないかなということで、まあ世の中にある様々なそういういろいろな出来事に関しても、まあ、常に前向きに転じていくっていう、こういう考え方がね、すごく大事なんじゃないかなと思うんですよね。まあ一年正月この時期っていうのは、いろいろと縁起物であったりとか、まあだるまさんやらね、浜やらいろいろあるじゃないですか。まあマイナスに捉えていくだけではなくて、やっぱプラスに捉えていくっていうことをね、今年一年一つなんかこう皆さん考えたらどうですかね。僕なんかまあもう非常にこうやっぱり仕事もそうだし、プライベートもそうだし、嫌なこともいっぱいありますよ、それ生きてりゃね。でそういうことに関してすごくプラスに捉えていくように日頃心がけてるわけですよね。まあ一年の最初にあたってですね、まあおみくじからちょっと話を広げてみましたけれども、そういう形で、まあ今年一年はぜひ皆さん、いろいろと起こる嫌なことや自分として予期しない、まあ、マイナスの出来事なんかもね、もうなるべくプラスの方向へ考えていって、自分のこの一年をなるべく楽しく前向きな一年で過ごしていこうじゃありませんかというような形で、一年最初の年始を迎えてトークを締めたいと思います。
ハートビートナイト。
はい、ということで、This Week ゲストコーナーで、新年始まってばっかりのですね、今日は2日の金曜日の夜でございますけれども、今日はですね、普段バンド呼んだりしてますけれども、うちのスタッフをですね、珍しく、ゲストとして紹介したいと思います。今日はですね、立川の店長、そして、成績店の店長、そしてですね、総括という、3人の方に来ていただいております。小賀さん、そして、宮崎さん、そして、一平くん、ということになりますけれども、皆さん明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。ということで今日はね、この3人に、個別に順々にいろいろとね聞いてみたいなと思いますけれども、まずはですね、立川店、主にハートビートでよく顔を見ると思いますけれども、一平くん、ダディ一平という通り名で通ってますけれどもね。はい。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。一平くん。
はい。
はい。あなたはなんで立川ハートビート、そして立川ブルームーンで働いてるんでしょうか。
はい、そうですね、まずもとにかく僕は音楽が好きで、うん、そして、音楽、まあ、聴くのも好きなんですけども、うん、よりバンドさんの近くでですね、うん、会話を通じながら、うん、バンド活動、音楽活動ですね、全体を、うん、フォローアップできればいいなと。
なるほど、
はい、
音楽が好きなんだよね。
はい。
どんな音楽聴いてきましたか。
今まではですね、うん、まあ、僕は主に J-POP なんですけども。
J-POP、
はい、本当にもう純粋に J-POP から入りまして。
はあ、はあ、はい、誰ですか。
そう、一番最初はですね、うん、チャゲ&アスカですね。
チャゲアスですか。
チャゲアス行きましたね。
例えばどの曲が一番、
はい、一番最初に好きになったのは、うん、セイエスですね。
ああ、はいはいはい、101
回目のプロポーズを見て。
ああ、ドラマね。
あ、そうそうそう、
ありましたありましたありました。うん、結婚してくれとかいうやつだよね。
そうそうそう、トラックの前で。
そうそうそう、有名なシーンのやつですよね。
そうです
ね、はい、なんか僕にとってはすごく最近の話なんだけどさ、それってで、いろいろこう広げていったんだと思うんですけど、チャギャスの一番今となってはこれはちょっとやっぱり墓場まで持ってきたいなって曲はあります。
ありますね、はい、うん、
よければ紹介してください。
チャギ&アスカはですね、うん、まあ、初期、うん、の曲なんですけども、はい、まあ、男と女って、
はいはいはいはいはい、まあ、カラオケでよく歌われるやつですよね。
あれと、うん、まあ、あとラブソングっていう曲、むしろ最新作を追うというよりかは遡っていった、ね、うんう
ん、なるほどなるほど、あ、それは結構重要なことですよね、
中期から。
うん、で何に一番フックになったんだろう、君の中で。その2曲はさっきラブソングと、それから男と女って出たけれど、
2曲とも多分理由は違うと思うんですよね。多分歌詞でしょうね。
言葉の
力だと思います。
言葉の力、
はい、もうそれがメロディーとかを超えてですね、うん、もうガツンと心にくるんで、うん、ラブソングなんかも結構洒落た歌詞ではあるんですけども、うん、その中に見え隠れする男のその恋心だったりとか、
うん、
男と女なんかはすごく分かりやすいと思うんですけど、うん、その辺の粘りっこさっていうんですかね、
粘りっこ
さですかね、なんかこうじとっとした感じの湿っぽさみたいなのがすごく、
いわゆる何だろう、歌謡曲にまあ共通して言えるようなコンセプトだとは思うんですけどね、
はい、
まあ、そういうようなこう歌詞の持ってるやっぱり人間臭さなのかな。
そうですね、
うん、
ま、
なんか気に入ったフレーズとか覚えてるのとかある？この言葉好きだ、
この言葉好きだですか、うん、 ラブソングの、まあ、あの歌い始めの、うん、あの聞いた風な流行りに紛れて、まあ、僕の歌が、うん、枯れ始めてるかな、痩せ始めてるみたいな、うんうん、あの始まり方とかも、うんうん、結構攻撃的なんですけど、うん、綺麗なメロディーに攻撃的な言葉が載ってるっていう、そのギャップも結構響きましたし、うんはい、その辺も僕にとって、まあ、当時中学生とか高校生だったんで、う
ん
はい、
その頃のそんな若かったんです
かそうですね、その頃の自分の中の価値観を決定するというか、自分の人間性を変えるぐらいの影響はありましたね、う
ん、あの聞いた風の流行りに紛れて
で、まあ、始まっていくんですけども、うんうん
うん、それが君の価値観
ね。いやまあその曲全体ですけど、今で一節だけ紹介させてもらったんですけど。
なるほどね。
はい、そうですね。
男と女なんかの歌詞なんかでは何か感じたものがあるんですか。
男と女、うん、すみませんちょっと曲がどうしても変わってしまうんですけど、うん、歌詞で言うと、うん、あの一曲どうしても言いたい曲がありまして、
いいでしょ、
あの時代遅れという曲が、はあはあ、川島英吾さんのあるんですけども、はあはあ、あれなんかすごく好きで、はいはいはい、あれはでも聞いたのはちょっと遅れた、もう二十歳超えてからなんですけども、うんうんうん、まあ当時の、うん当時も聞いてはお父さんとかの影響で聞いてはいたんですけども、うん、ちょっとそれは古臭いなみたいな感じでちょっと嫌いしてたんですけども、二十歳を超えて聞いてみるとすごくもういろんな歌詞がですね、すごく分かってですね、なんか憧れじゃないですけど、こういう男になりたいなみたいな、
なるほどなるほど
思いましたね。
やっぱ結構こう古風なあのアプローチみたいな、伝統的な日本のと言っちゃなんなんだけど、はい、そういうようなアプローチになんかこう共鳴を持っているのかな、多分ね。
そうですね、はい、
なんか正月らしいじゃない、ね、すごく正月らしい。
すいません、はい、グダグダで、
まあね、まあこれからみんなと一緒にさらに音楽を盛り上げていきたいという気持ちもね、最初にはお話ししていただいたけれども、はい、まあ、新年迎えましたけれども、はいね、今年ちょっと簡単に抱負を一言言ってください。
はい、うん、とにかく、ライブハウスですね、うん、ライブハウスの活動はほらあのフォローアップはもちろんなんですけども、はい、あのスタジオですね、やっぱ一番バンドにとって一番時間を過ごすのはスタジオだと思うので、はいはい、そこでも少しでも力になれたらですねいいなと思いますし、
気軽に声かけてほしいですよね。
そうですね、音楽活動以外のことでも、
う
ん、
そうですよね、
結構人生相談みたいな恋の悩みとかしてくる、うんうん、あのバンドさんもいらっしゃる、うん、すごく嬉しいので、うんはいはい、気軽に声かけていただいてですね、うん、いろんなところで力になれればいいなと、はい、そうですね、思います。
はい、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、続きましてですね、普段あんまりあの立ち返ってでも見られないかもしれないですけどもね、ちょこちょこまああの顔も出していただいている、主に成績点をお願いしているですね、古賀さんに、ご登場願いましょう。どうも。
どうも。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい、はいはい、今ね、田中さんに、一平ダディ一平君にね、いろいろ喋っていただきましたけれども、はい、同じような質問なんですが、はい、なんで働いてんでしょうね。
いやーですね、これラジオで話しても大丈夫でしょうか。
うん
う
ん、
ですね、
ダメならカットするから
大丈夫ですか。実は去年、うん、トリックナンバーというバンドでですね、はい、出演させていただきました、はい。今日はスタッフという立場で出ているんですけども、はい、実はですね、うん、去年ですか。かね、僕が、うん、経営破綻に遭いまして、うん、要するにお仕事と、
なるほどね、
お給料関係のものでですね、うんうんはいはい、お金がどんどんこうなくなってしまって、うん、その時にカモメさんが、うん、じゃあお前困ってんだから、うん、じゃあうちやらないかということで、うんうん、でまあ僕は今ここの席にこう、座らせていただいているという、うん。
まあ、そうですね。
いう形になってます。
赤裸々な告白ありがとうございました。はい。まあ、
嘘偽りないんで。
そうですね。まあ、お金もね、はい、しっかり頑張りたいところなんですけれども、はい、もちろんそのバンドもやってらっしゃるから、はい、当然その音楽に関してはいろいろ感じてることがあると思うんですよ。
はい。
で、今お話の中で出てきた、そのバンドをやりながら、はい、そしてその、後輩の育成というか、こう、要するに提供する側と、はい、まあ、要するにそれを受ける側と、両面持ってるじゃないですか。
そうですね。
それって結構珍しいことで、はい、だからこそ喋れることがあるはずなんですよ。
はい、
なんかありますかね。
そうですね、うん、まあ、僕は週に1回だけ、はい、まあ、こう立川店の方に来てですね、はい、バンドさんをこう見てるっていう、うん、まあ、ブッキングという、はい、ブッカーっていう言い方をしますけど、はい、この業界ではで、その立場に今立たせてもらってるんですけども、はい、その時にですね、やっぱりその自分の経験、バンドの経験ってあるじゃないですか、うん、例えば苦しかった時とか、うん、
はいはいはい、
ものすごく辛かったりとか、はい、こういう時がすごくすごく楽しいんだっていうのを、うん、嘘偽りなく本当にそのバンドさんに、うん、言えるので、うん、でバンドさんも本当にそれにこう賛同していってくれるというか、
うんうん、
あ、 そうなんだって、その何かヒントになったり、うん、僕にとってもあこういうことができるんだ、こういうことが、うん、あの見えてくるんだっていうね、うんうん、何を言ってるか分かんないですね自分
まあ要するに自分の実体験をベースにしていろいろアドバイスもできるし、はい、まあ、言いながらなんかこう自分自身がいろいろ悩んでたみたいなものがこうしっかりこう明瞭化されて見えてくるってことなんでしょうね。
そうですね、
うん、じゃあもう一個絞り込みましょう、はい、まあ、あのクラスで言えばね、生徒さんが借り持って先生をやるようなもんですよね。
そうですね、はい、
まあ、その難しさって当然あると思うんですが、はい、この得意な環境の中で君が得た最大のメリット何ですか。
僕はですね、
うん、
その僕が今までその経験してきたそのバンド生活だったりっていうものの中で、はい、その今度は教えていくじゃないですか、
はい、
で教えていった時にそのバンドがはっきりとした形で、うん、成長していったりとか、
あ、ええ、なるほど、
これは演奏的なものはもちろんなんですけど、うんうん、精神的な部分だったりとかが、
精神的な部分、
うん、これは、ね、例えば今までバンドに行っても普通にライブやって帰ってくだけっていうバンドなんて、はい、結構少なからずあったりする、うん、
ありますね、
ありますよね、はい、この世界、はい、ただ、交流を作っていく、
うん
うん、でそれはバンドに限らずスタッフの方だったりとか、うん、でその意識ですよね、
うん、なるほどなるほど、
そういうのがすごくこう成長していくと、うん、これは僕がやってて、うん、うわ本当嬉しいな、成長してくれたんだっていうその、
うん、
その成長を肌で感じることができるっていうのはものすごく僕にとって嬉しいですね。
なるほどね。それではですね、ちょっとまああの1年ね、最初に今日2日ですけれども、
はい、
まああの2日っていうのは何事も初めの日なんですが、
はい、
簡単な決意をね述べてもらいましょう。
そうですね、うん、これからですね、まあ立川も、うん、去年でですね、うん、まあ3周年迎えましてですね、はい、それでまあ今年4年目というふうになるんですけどもですね、はい、まあ、いろんなバンドさんまたどんどん増えてくると思います、はい、でそういった中で、うん、まあ、先ほど僕がまあちょっと言った、
うん、
その交流だったりとか、うん、そのバンド自身が精神的に本当に成長していって、はい、で、うん、音楽も共に成長していって、
うん、
でそういったそのお店作りっていうものを僕は本当今後していきたいんで、うん、
なるほど、まあ、今言ったことなんだけどもそれをさらに推進していくってい
う、ね、推進、そうですね、はい、
で自分のバンドとしてもその中で当然もっともっと上がって
もちろんです。それがないと僕の説得力がなくなってしまうんで
そうだよな、
ちょっとそういうところはしんどいんですけども、
う
ん、
なるほどなるほど、まあでもそういうのに打ち勝ってこそのね一つの意味だと思うんですよ、
はい、
まあ、辛いこともいいことも当然あると思います、
はい、
得意な環境ではあると思うんですが、はい、ちょっと期待してます、頑張ってください。
ありがとうございます、
うん、はい、はい、ということでね、古賀さんでございました、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、続きましてですね、立川店そして成績店ともに顔を出している、宮崎さん、メリー宮崎に今日登場していただきましょう。あげましておめでとうございます。
おめでとうございます。メリー宮崎です。よろしくお願いします。
どうもどうも、はい、ということでね、メリーさんはなんでこの音楽の仕事を選んだかな、
はい、そうですね、まず僕はまあ昔から基本的にまあ音楽は好きで、まあ、何かしら音楽に携わる仕事に就きたいなと思ってはいたんですけれども、
はい、
でまあ、正直漠然としてて、うん、で何せ自分もちょっと集中力もないもので、うん、あんまり
ちょっと待ってください集中力は何ですか
なんかあんまり
どうないですか、そう面白いな、ちょっと突っ込んでいいですか。
例えば工場とかで、はい、その携帯の部品を作ったりとか、
はいはいはい、
まあ、そういうことされてる方もちょっといらっしゃると思うんですけれども、
はいはいはい、うん、お仕事でね、
うん、そういう仕事のみをずっと淡々とこなすっていうんですかね、
うんうん、
そういうのがちょっとなんか自分の体が凝ったりとかじゃないですけど、うん、なんかいかんせん長続きしないところありまして、
あ、なるほど、
でちょうどこの、うん、
なんかだんだん寂しくなってきた
いやいやいや、はい、でそこのこの今働いてるこのブルームーンですね、
は
い、こちらがライブハウスだったり、
うん、
レコースターだったり、
うん、
でレコーディングだったりと、
うん、
まあ、いろんなところやってる、それで門を叩いたんですけれども、
うん、なるほど、
はい、
ちょっと待って、集中力がないからそういう単純作業ができなくて、そして音楽の門を叩いたって今言ったんだけどちょっとその辺の流れがよく分かんないんだけど
一、ね、つだけの仕事をやりたくない
っていうのは、ああ、なるほど、装飾がやりたいっていうことだね。
そうですね、
はい、なるほどなるほど、ここで納得していいのだろうかっていう感じもしますけれどもまあね、まあ音楽も当然好きだったと思うんですよ、はい、じゃああなたのフェバリットアーティストは何ですか。
フェバリットアーティストは、
はい、
そうですね、多分名を挙げれば分かる感じかと思うんですけど、
うん、
ミスターチルドレンですかね。
ああ、ミスターチルドレン。
フェイバリットアーティストというよりはもうこの音楽を聴くきっかけになった、う
ん、なるほどなるほど、
アーティスト。
何の曲だったんですか。
曲というかまあアルバムだったんですけども、
ああ、アルバム、
まあ、うちの我がメリー家に初めて CD ラジカセが導入されまして、
ああ、はい、ある時ね、
そうですね、
うん、はいはい、
親父が CD ラジカセと、
うん、
ミスターチルドレンと、
うん、
ドリームズカムトゥルーのアルバムを1枚ずつ買ってきまして、
うんうん、あセットだったんですか
セット販売ではないと思うんですけど
なるほど
そうですね、
はい、
でまあこのなんか、うん、すごい頑固な親父なんですけども、はい、なんかこの2枚はとりあえず聞いとけ
って。おー親父からああなるほど。
そうですね、
ちょっとあれですね、あの全日本教育委員会の方々って感じですよねなるほど、ミスターシルドレとドリームズカムトゥルー、うん、
まあ、その親父は、はい、もうもっぱらビートルズが大好きなんですけども、
あビートルズが好き
なの、まあ、あえてそこでビートルズを持ってこなかった
のが、なるほどなるほど、
まあ、あえて入りやすいのを選んでくれたのかなと思ったんですけど、
なるほどね、まあなるほど。それで、まあ、その辺を聞いて、はい、なんで ドリカムじゃなくてミスチルにフックが入ったのかなっていう、君としてやっぱりこちらの方がいいなと思ったの。
そのとりあえずその1枚をひたすら、うん、
ちなみにそのアルバムは何な
の？アトミックハートって
言うんですけども。ああ売れましたですね。
そうですね。
あの青いジャケットですよね。そうですね。はい、もう素晴らしかったですか？
そうですね、うん、素晴らしかったというか、まあ、うん、音楽の CD を聴いたのが本当初めてだったんです。
ちょっと待ってください。わかりました、まあ、あのそこはあえてあんまり突っ込みませんけれども、なるほど。それまではなかったわけですよね。
もうもっぱらカセットで。
ああ、なるほど。カセットは聴いてらっしゃったんです。
カセットはまあ親父の持ってるクリームだとかなんか、
はあはあはあ、ああなるほどなるほど通好みでございますねお父様クリームとかビートルズとか大好きで、 そしてミスターシルドレンとドリームズカムトゥルーを息子に聞かせると。
そうですね、
うん、お父さんを呼びたいですね
すいません、
いやいやいや、まあまあいいんですけれどもね。それでまあそれが君の中で何を起こしたんだろう。やっぱりそれですごく音楽の素晴らしさが分かったってことなのかな。
そうですね、正直その時なりにそのミスターチューンの詩を理解していたんですけども、うんうんうん、でまあそれでなんかすごい詩書くなと、うん、なんか他のアーティストとは、うん、当時の僕はすごい一線を画してると捉えてまして、うん、
あすげえと。
そうですね、うん、もうメロディーよりも正直、うん、歌詞かなと。
あ歌詞ね、まあでもあのミスターチルドレンに関しては歌詞をすごく評価する方多いですよね。
そうですね、うん、はい。
さっきダディさんも歌詞のこと言ってましたけど、やっぱ歌詞ってすごい力があるんだなっていうふうに改めて思いますよね。なんか印象深いフレーズとか、この曲好きやーとかあります？
先ほど墓場に持っていきたい1枚っていうのを
挙げた、言いましたね、はい。
もう僕は小学生の時なんですけども、はい、もう深海というすごいなんか暗いアルバムがあるんですけども、あれが未だに、うん、墓場に持っていきたい一枚だなと。
なるほどね。一曲そしてなんか気に入ったフレーズってあります？
気に入ったフレーズ、うん、なんかすごく単純な歌詞なんですけども、うんうん、
い
いよ。本当ポップなんですけども、
いいですよ。
まあ花っていう歌が入ってまして、うん、
はい、
まあ、負けないように枯れないように、
うんうん
うん、もう笑って咲く花になろう。
なるほど。
ふと自分に迷うときは、うん、風を集めて空に放つよ
っていう、うん、ちょっと今俺背筋ブルブルきたね、うん、あいい詩ですねやっぱりね。あやっぱり今聞いて、僕ちょっとごめんなさいその曲自体は知らないのですが、はい、あなるほどね、うん、強いですねすごくね、
まあ、今聞いてる音楽がまた、うん、全然違う系統とかも好きになったんですけど、うん、
なるほど、広がっていったわけですね。
そうですね、うん、
はい、それではメリーさん、
はい、
今年もう始まりましたね、今日2日でございますが、
おめでとうございます、
はい、おめでとうございます、今年どうしましょう。
まあ、とにかくこのハートビートですね、うん、まあ、無事、昨年の11月ですかね、うん、3周年を迎えまして、う
ん、はい、
今までの3年を伸ばしていくというよりも、うん、まあ、いい意味で裏切る、
うん、
ぶち壊すじゃないですけども、そうですね、うん、本当に周りから見てハートビートこうなったか、
うん、
ハートビートこう来たか、
うん、
と思われるようなその大事な始まりの1年じゃないかなと思ってます、
うん、そうですね、はい、わかりました、今日はですね、うちのスタッフ中心閣にありますこの3人、ダディ一平、そしてですね、小賀さん、小賀やんですね、そして、メリー宮崎、このお三方に集まっていただいて、はい、年始に向かってですね、ちょっとその人となりがわかるかなというようなねトークをしてみましたけれども、皆さん今年もよろしくお願いします。頑張っていきましょう。
よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。
はい、ということでですね、次の曲を紹介したいと思います。シュガーベイブというね、日本のポップス市場に燦然と輝く素晴らしいバンドの、今亡くなってしまいましたけれども、荻窪のですね、ロフトでのライブテイク、リードボーカルは大貫妙子さんというね、大貫さんのソロアルバムにも収録されておりますが、シュガーベイブクレジットで愛は幻。 最初の放送でした。ハートビートナイト、来週のですね1月9日金曜日はですねアーティスト特集ということで矢野亜希子の特集をしたいと思います。結構ねたくさん曲をかけたいと思ってますんで、皆さんお楽しみにしてください。今年もよろしくお願いしますね。ハートビートナイト、はい、お相手はカモメでした。皆さんおやすみなさーい。